それでは神の真理と新しい革袋を頂戴しまして、白川先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
新年おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、じゃあ足はどうぞ楽にねしてください。2019年、ね、新しい年を迎えました。今日本当にあの青空がとてもね、すがすがしい朝を迎えましたけれどもね。今日はあの元日ということでありまして、新しい、ね、1年の出発であるとともにね、皆さんの心をまた新しくされてですね、1年2019年というねこの年をどんな風に過ごされるのかね、それぞれの思いがあるのではないかなと思います。まあ、今日1年ね、出発の日でありますので、ぜひ皆さんにとってはね、今年の1年がどんな1年であるべきかということについてね、参考になればと思いまして、今日はあのマルコの福音書をねご紹介させていただきました。私自身は今日ねこの内容を通して1年間、皆さんともにね、また礼拝を捧げる中でのね大きなあの指針にしたいなというふうに思っている内容であります。今日はね、タイトルとしては題目としては神の真理と新しい革袋というね、題目にしております。新しい革袋というものにつきまして、今日ご紹介した箇所にはっきりとねイエス様の言葉として、書かれておりますけど、古い革袋と新しい革袋についてねイエス様は語っていらっしゃいます。もちろんこれはある種の、比喩的な表現でありますから、古いものが何であり新しいものが何であるかということを私たちはここで知らなければいけないわけですけれどね、イエス様が来られた時はまさに新しい時代がやってくるという新しい時代の到来を意味していたわけですね。当然私たちが今使っている西暦というものはねイエス様の誕生をもってね始まっていることを考えると、時代は紀元前と紀元後に分かれるとすればね、まさにイエス様から新しい時代が始まった、西暦というものがね始まったというふうに言うことができますね。そう考えるとイエス様は古い時代、前の時代に対してね新しい時代の宣布をされたんだということです。まあ、しかしここでねイエス様がこのマルコの中で語っていることはどういうことかというと、じゃ皆さんもう一度ね今日マルコの福音書2章の21節と22節を拝読していただきましたけれども、ちょっともう一度目を通してみたいと思いますが、誰も折りたての布から布切れを取って古い服に杉を当てたりはしない。そんなことをすれば新しい布切れが古い服を引き裂き、破れは一層ひどくなる。また誰も新しいブドウ酒を古い革袋に入れたりはしない。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を破り、ブドウ酒も皮袋もダメになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。はい、布とそれからブドウ酒の例えを持ってねイエス様は教えてくださってます。でこの布を継ぎはぎするという話やブドウ酒を皮袋に入れるという話は当時の人にとってはごく当たり前のことですよね。したが誰も古い革袋に新しいブドウ酒を入れたりはしませんし、古い布と新しい布をね一緒に使うことはないんですね。そうすれば破れがひどくなる。まあそのことを知っていた人たちにとってはこれはいわゆる普通の生活の中で知っていた事柄です。しかしその誰もが知っているであろう生活のね中で体験することをイエス様はここで語られて何を言わんとしたのかということ、それは古いものと新しいものを一緒にしてはいけないということです。つまり新しい時代がやってきた。イエス様は新しい時代をまさに宣布するために来られた。そしてその時に新しい時代を始めるために最も大切なもの、それがここにある神の御言葉、神の真理である。それをもって新しい時代を作ろうとされたんですよね。したがってその新しい時代を作ろうとするときに イエス様が携えてこられたその福音を古い革袋に入れてはいけません、あるいは古い衣服と継ぎ当ててはいけません。どこまでも新しい革袋にこの福音の御言葉をとどめる必要があるんだ、そのことをね、イエス様は語ってらっしゃいます。しかしなぜイエス様はこのことを言われたかといえば、当時の人たちは依然としてね、古い革袋にイエス様の御言葉を入れようとしたからです。古い革袋でイエス様の新しい御言葉を受け止めようとしているからね、そういうことをすれば破れてしまうんだというんです。新しいブドウ酒は発酵しますのでね、ガスが出ます。それによって古い革袋が爆発するんですね。ですから新しい革袋に入れなければいけない。まあ文字通り古い革袋にね、イエス様の御言葉福音を入れてしまうとね、とどまることができずにね、中で破れてしまいます。さあそれを考えた時にね、皆さん今日、私たちはねこの御言葉を通してね、1年間の始まりに何を思うべきかなということをね、まあ、考えてみますと、メシアが来られる時代というのはまさに新しい時代の幕開けであります、ね。当然イエス様が来られた時は新しい時代でした。しかしそれは私たち歴史を振り返った時にイエス様のご降誕というものがね、どれほど大きな神の恵みであり新しいことの始まりであるかということを知ったわけですが、当時の人々にとってはそのようには映っていなかったんです。あくまでも時代の流れの中で現れた一青年の、ナザレの大工の息子であった一青年のね言葉であって、何か新しい時代が到来するという印でもなければね、何かそれを感じさせるような動きでもなかった。しかし歴史を振り返った時に、あの時が新しい神様の時代の始まりだったということをね、弟子たちは感じたし、あるいは人たちはそれを宣布したけれどね、長い長い歴史の中でね、何を思うかといえば、当時そこにいた人たちがそのことをなかなか感じられなかったということです。ちょうど昨年はですね、皆様にクリスマスの礼拝でね、イエス様の思いをお伝えしまして、そしてまた最後の聖日にはね、特別講義で皆さんにね、今の世界の在り方をねお話ししました。本当に今ね、私はつくづく思うのは、今が新しい時代がね始まる時である。もっと言えば、今新しい時代を始めなければいけない、そういう時なんだという。で、古い時代から新しい時代に変わることをね、聖書では終末と言っています。新しい時代がやってくる。これが終末の意味ですね。はい、今日皆さんちょっとね、終末ということについて、理解してほしいなと思いますね。私たちの歴史はね、一体どこから始まっているのかといえば、それは当然神様の天地創造から始まっています。そして皆さんご存知の通り、あのエデンの園でアダムとエヴァが創造されて、そのアダムとエヴァがエデンの園の中でね、食べてはならないと言われた木の実を取って食べることから、そのエデンの園を追われたというね、いわゆる堕落の事実から始まっている。ですから歴史の始まりは、まさに堕落から始まった、ね。で、この堕落から始まった歴史というのを聖書では蛇に騙されて始まった歴史だと教えています。そしてその蛇とは何かといえば、これがいわゆる世を惑わす蛇、サタンのことです。したがって人類の歴史は、言うなればサタンの歴史として始まる。で、問題は皆さん、この歴史がいつまでも続くのかということですね。天地創造された神様は、このようにして堕落によって始まった歴史、サタンによって騙されて始まった歴史、 もっと言葉を変えて言えば、罪が入ってしまったね、罪悪の歴史を放っておくのかというんです。それはないんですね。神様はこの罪悪の歴史を決して放ってはおきません。そしてこの歴史は必ず終わりがやってくる。これがね、聖書の歴史観です。さあ皆さん、この歴史が始まって必ずこの歴史は終わりを迎えます。いいですか。この歴史は必ずやがてですね、終わっていくんです。これが何かというと、古い歴史ね、古い歴史、古い歴史の終わり、これを終末というんですよ。皆さん、終末というのはこの世は滅んで天変地異が起きるんではなくて、堕落によって始まった、神様によって始められなかった歴史の終わりを終末というんです。だから終末というのは、何か皆さんの周囲でね、大変な天変地異が起きる、星が天から降ってくる、ね、そんな風に聖書には比喩的に書いてありますが、文字通りそういうことが起きる時代ではない。まあそんなことが起きればね、これまさに恐怖の時代ですよ。もう恐るべき天災がやってくるという、ね、それが神の裁きのように捉えられてしまう、そんなことはないんです。何が終わるのかといえばね、古い歴史が終わる。ということは皆さん、どういうことですか。古い歴史が終わるということは、罪悪の歴史が終わるということです。罪悪の歴史が終わるということは、サタンの歴史が終わるということです。サタンの歴史が終わるということは、私たちがサタンから解放されるということですよね。これは皆さんね、決して恐怖や不安の時代ではありません。むしろ今までの古い歴史が終わるんだというね、喜び踊る時代だということです。ですから終末とは喜びの時である。これが本来の皆さん、終末です。じゃあこの歴史が終わっていく中にね、何が始まるのかというと、これが終わるだけじゃないんです。新しい歴史が始まるからこそ希望である、ね、さあ皆さん、今度ね、新しい歴史が始まる、新しい歴史が始まるんです。これすなわち新しい歴史の終末ではなくて始まりです。ちょっと漢字をちゃんと読んでもらわないと理解してもらわないと、音だけで読むとおかしいことになります。
あのお葬式でありますよね。作られ始まるで葬式ね、その葬式葬式
終末期に対して葬式です。
この新しい歴史がね、始まるんです。でこの歴史は誰が始めるかといえば、これは神様が始めるんです。堕落した人間には新しい歴史を作ることはできません。新しい歴史を作ることができるのは神様である。したがって神様がこの堕落した歴史に終わりをもたらしてね、新しい罪悪から皆さん解放された、サタンの虜になったあのアダムとエバからの歴史を終わらせることのできる新しい出発点がね、芽生えなきゃいけないんです。この新しい歴史が始まるこの一点にね、皆さん、メシアが来るんだと、ね、ここにメシアが来るんです。 ですから2000年前、ね、世の中はこの堕落した歴史によって綴られてきた、そういう悪なる世界があったけれどね、そこにわずか本当に最初は一点ですよ。皆さん、これが歴史のね、真実です。善は決して最初から一気にね広がってやってくるんじゃないんですよ。一人から始まるんです。これは皆さん知ってほしいことは、神様の天地創造もたった一人の男アダムとエヴァから始まったんです、ね、創造は一人の男と一人の女からなるね、一つのカップルです。一組の夫婦です。そこから歴史は始まりました。だから神様が起こそうとする歴史はいつも一点から始まるんです。そしてそれが広がっていくんですね。ですからこの一点となられる出発点にメシアが来られます。そう考えてみれば、2000年前にね、罪悪が覆っていた世界の中でね、イエス様がナザレの地に、ナザレの大工の息子としてね出現された時は、それは本当に小さな小さな一点ですよ。しかしイエス様はこうおっしゃった、私は世の光である。どんなに小さな一点であっても、神の御心を受けたイエス様の存在は歴史の光であり希望であった。そのお方が来られたとき、そのイエス様を中心とする周辺はどんな状態になるかというとね、この一点の光をね理解する人がどれだけいただろうか。そこで皆さんが考えなきゃいけないことは、神様の歴史は決して華々しく、ラッパの音とともに、いいですか、やってくるんじゃありません。誰もわからないようなところで密かに始まるんですよ。皆さん、これから冬になると湖に氷が張るんです、ねね、いろんな各地で、ね、全面凍結しますよ。そしてその湖の上を歩けるようになります、皆さんご存知だと思いますけど、あの有名な諏訪湖というところはね、氷が張って、それがだんだんだんだん暖かくなると、氷と氷がねぶつかってね、そしてちょうど諏訪湖の真ん中にね、御神渡りという神様が歩いたんじゃないかというようなね、この氷のね割れ目ができますよね。であれを まさにその諏訪神社の方はね、ちょっと詳しく覚えてないけど、どちらがどう割れてたらどうなるって占うんですよね。神様がそこを渡られた。でも皆さん、あの毎年のようにね、湖、その諏訪湖は凍るけれど、どっから凍り始めたか誰も知らない。最初に凍ったとこはどこですかって言うと、誰も知らない。え？そうでしょ？皆さん、氷というのはね、一点から凍るんですよ。目が覚めたら全部凍ってたってことはないんです。最初に凍るのはほんのわずかなところだけ。でもそこからじわじわじわじわ凍っていくとね、一冬であの大きな湖がね全部氷に覆われるんです。でも皆さん、どっから凍ったのか分かりませんよ。これが神の歴史と同じだね。神様の歴史もね、新しい一点として出発するけれど、その一点が一体どこだったのかはわからないけれど、しかしそれはやがて時を経つ減るとともにね、まさに全地を覆うように広がっていくんだ。良縁の火のごとく広がっていくんだ。これが神の摂理です。だから最初に出発したこの時は、ここに書いた、なんでこう書いたかというと、もうほぼサタンの世界が全てを覆っている中で、一点神の歴史が始まる。そしてそれは急に大きくなるんじゃないんですよ。徐々に徐々にその神の歴史はその半島を広げて、先ほどの氷の例で言えば、徐々に徐々に氷が その湖の中で、ね、面積を広げていくんです。そして最終的に全てが氷に覆われる。その時までには一定の時間がかかるでしょ、はい、そこで皆さん知ってほしいことは、この神の歴史が始まったこの時ね、そしてやがて神の歴史が先ほどの言う氷が全面を覆うように、この世の中を神の歴史が全て覆ってしまうまでには時間がかかるんです。しかしやがて神の歴史は全て覆い尽くすでしょう。そして今言った古い歴史が終わる、サタンの歴史がやがて終わるであろう、この一点が必ずやってくるだろう。そして終わった後は神が全権全能をもって支配することのできる神の御国がやってきます。しかしこれまでの間、この間何が起きているかというと、善と悪が共存しているんです。これは避けられないんですよ皆さん。この善と悪が、ね、神の歴史とサタンの歴史が交差し共存している時代、これがまさに終末の事実なんです。実相なんです。で、この時代をですね、この時代のことを終末時代という。皆さん分かりますか。だから古い歴史の終末期に入るだけじゃなくて、新しい歴史の総指揮が始まるね。しかしその善と悪の歴史がね、交差しているんです。混在してるんです。古いものと新しいものが混在してるんです。その時代が一定期間続くんです。その時代のことを終末時代と言います。ですから終末の時代というのは決して短くて、単純にね、分かりやすくて、何かね、目に見えるほどにはっきりと記される、そんなことはない。もうじわじわじわじわと言ってます。だから私は思いました。神の歴史は決して皆さん超自然的な介入をするものではない。神様は自然法則を作った通りね、歴史にも法則があってね、やっぱり自然法則と同じなんですよ。氷が溶け始めることがありますよ。張ってるさなかに、どの時ですか。凍り始めたのに溶けてしまうことがありますよ。あったかい日がやってくれば。同じ冬でもね、いつもいつも寒いとは限らないね。時にあったかい時がやってくれば氷はどうなりますか。溶けます。しかしまた寒さが戻ってくれば凍り始めます。ということは皆さん、まあ単純にこう絵に描いたけどね、本当はこの勢力は行ったり来たりするかもしれないんです。神様の勢力は長い目で見ればおそらく人々の心をね、覆い尽くすだろうことを私は信じます。神がいらっしゃるならばね。しかし私たちがその心をね、どこまで神様に向けられるかによって、この神の歴史がね、どのように展開していくかは決まってくるんで、時には氷が溶けてしまう時があるかもしれないんです。でも私たちは知っているね、自然の法則は必ず冬になる、この氷は一面を覆うんだ。しかしそれがいつやってくるのかは、まあ氷の場合は天候にお任せしています。歴史の場合は誰にお任せするんでしょう。それは人間に任せているんです。これが私たちが神を見上げて歩まなければいけない信仰生活の基本なんだろう。この地上に神の御心を知る者がいなくなったら、この地上にそういう歴史を見つめることのできる人がいなくなったら、この地上に神の歴史というものをはっきりと信じる人がいなくなったら、神様の この世界を変えようとする一点がなくなってしまうんですよ。皆さん、一点がなくなってしまったらもう氷は張りません。どんなに小さくてもそれを残しておかなければいけない。どんなに小さくてもその火種を残しておかなければならない。聖書にある通りです。ほの暗き灯芯を消すことがなく、神は空がわずかに小さな明かりであってもそれを消さないんだと言いますよ。それが消えなければその種火からいくらでも火は増やすことができる。しかしその種火さえも消えてしまった場合にはどうやってその火を起こすことができようか。だから皆さん、去年の暮れにはね、去年ですよ、3日前は世界はどんな風になってるかってことを話したけど、今日は希望を語らなきゃいけません。不安に思うことありません。神は生きてらっしゃるんだから。問題は生きている神様を信じる人がこの地上にいる限り神は働くことができるんです。神様は人間を通して大いなる御業をなそうとされているから、その神様の歴史を見つめ、神様の御心を知り、神様の御心に心を合わせる人がいる限り、たった一人であってもその人から神の歴史は始まるんです。今日思います。皆さん、今日のこの日に皆さん来てくださって、12人いるじゃありませんか。舞子ちゃんは13人目。ね、皆さん本当に一人一人がそういうね、歴史を輝かせる神の種火をもらった一人一人の存在であるとするならば、これは神様の希望であります。皆さんの心に神の、ね、種火を灯す。そうか、あゆみちゃん14人目だ灯し火を灯すとね、それは皆さんの心の中で大きな大きなこの世に対する希望となっていくんです。皆さん自身がこの世の希望であるということ。皆さん、この世に希望を探す必要ないんです。希望はどこにあるか、探して見つけるものじゃありません。外にあるものじゃありません。私が希望である。そういう皆さんです。神の御旨を知った人が希望です。だから私は思うね、イエス様は2000年前にね、その使命を本当の意味で果たすことができずに十字架へと向かわれたけれどね、心の中で思われたでしょう。私のこの思いを受け継ぐ人が一人また二人いる限りね、天の父の御旨はなるんだ。だからあなた方はいつも祈っていなさい。御名が崇められますように、ね、御国が来ますように、御心がなりますようにと。今日もね、本当神殿でまたね、この主の祈りを唱えるとね、本当にイエス様のこの主の祈りの意味をね、深くまた思い知ることができる。もうこれだけですよね、私たちにとって必要な祈りは。そして皆さん、その御心をなすためにただ必要なものは日ごとの糧といただくことです、ね、皆さん、新しい一年を迎えて新しい時代が、平成が終わってやってくるけれど、それはこの世の話です。聖書でいう新しい時代はね、神によって起こされるんだから、イエス・キリストというお方によって起こされたんだから、その福音が地上にまかれてるんだから。でも残念だけど、そのまかれた種を本当は何よりも大切にし、その種を持って多くの実を実らせるべき教会がね、今どうなっているかが神の悲しみでしょう。神様は、イエス様はね、教会を見てます。そしてイエス様を信ずる生徒たちを見ています。その人たちが本当に世の光となり地の塩となっているかを見ていると思いますよね。でも皆さん見てください。この歴史ははっきり言いますけど、古い間違った歴史を生産してしまって始まるのではないということを知らない。 古い歴史はまだ厳然と、もちろん生き生きとしている中に現れるんだ。古い歴史が終わったから新しい歴史を始めるんじゃないんですよ。古い歴史がまだ残っているの。もっと言えば古い歴史が全然その勢力を衰わせていないかもしれない。そんな時に新しい歴史の出発がなされることが、これが神の歴史の法則だということを知ってくださいね。だからいつも新しい歴史を起こそうとした神に召された人々は、この世に対していつも対立的なものとして現れた。それはそうなるんですよ。古い歴史を変えるんだから、新しい歴史を始めるんだから、その新しい歴史を始めるための出発となるために神が召したんだから、その人が語る言葉はね、この世と同じ言葉ですか。この世の人々が考えることと同じことを語るだろうか。それは絶対ありえない。だから端的に言えば、この世とは対立的なものとして現れる。だからこの世はどうなるんですか。新しい歴史を迎えようとしないということがある。皆さん、じゃあ福音書でですね、ヨハネの福音書を取ってみます。ありがとうございますか。ヨハネの福音書の冒頭のね、一章をちょっと見てください。一章はい、一章のいいでしょうか、9節ちょっと皆さん見てください。一章の9節、ここに出てくる光というのは当然イエス様のことを意味してますよね。はい、9節こうありますよ。その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。そして次、言葉は世にあった、言葉は世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。はい、この言葉っていうのもイエス様のことですよね。イエス様は言葉であり光であった。はい、光がやってきたんです。言葉がやってきたんです。でもこの世は、世の中はその光を認めず、言葉を認めなかった。はい、次見てください。11節、言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。残念だけれども、これが歴史の大いなる教訓であります。これはイエス様の時だけではなかった。預言者もまたそうでした。つまりね、神が使わせたものがこの世に対してはいつも歓迎されない。これが歴史の法則とは言いたくないけれど、事実としてあるんだという。そんな意味では、聖書が説く、ね、聖書が説く神の真理は変わりません。そして聖書が説く神の真理は何に対して対立的に現れるのか。それはサタンが作った世界に対して対立します。そこで私はね、今なぜそんなに皆さん週末だと思うのかというと、この世の中がどんどんどんどん、ね、神の真理で語るものとはかけ離れたところに行っているからです。そこで今日の一番皆さんにお話したいね、念頭にあたってお話したいことは何かというと、いろいろな考え方がこの世の中にはありますけれどね、私たちは一体何を我々の人生のね、土台とし、柱とするのかといえば、それは神の御言葉以外ないんですよ。しかしその神の御言葉を御言葉として、ね、神がくださる御言葉を今あるように世の光なんだということでね、本当に迎え入れることができるかどうか、そしてその御言葉を本当の意味で皆さんがはっきりと悟ることができるかどうか、 はい、そこでもう一つ皆さんエフェソ書をちょっとご紹介したいですね。エフェソ新約聖書の、エフェソ書のですね4章をちょっとご紹介したいので356ページです。356ページね、新約聖書4章の17節からね、ちょっとご紹介したいんだけど、はい、そこにですね、皆さん、新共同訳の聖書は、このエフェソの4章17節から始まる箇所の前に見出しがついてますね。その見出し何か、古い生き方を捨てると書いてある。古い生き方を捨てると書いてあるね。さあ、そこで、このエフェソの著者は、何を私たちに語っているのか。さあ17節からこうあります。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。はい、ここで言う異邦人というのはイエス・キリストを受け入れていない人のことですね。はい、はい、異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の堅くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不しだらな行いにふけってとどまるところを知りません。皆さん、神を知らず、キリストを知らない者たちの歩みはどんな歩みであるかというと、まず一つ目、知性が暗くなるというんです。皆さん、ここ大切ですよね。実はアダムとエヴァは目が開かれると言われて、善悪を知る者になるんだと言われて木の実を取って食べたんです。皆さん、木の実を取って食べたことで目が開かれましたよ。善悪を知る者になったと聖書を教えていますけど、その時のアダムで言えば知性が本当に輝いていたでしょう。私はある方が言う話を聞いて面白いなと思いましたね。堕落して目が開かれて、ね、善悪を知るものになったアダムとエバがね、まず最初にしたことは何かって、裸であることが分かった。そこで皆さん何をしたんですか。イチジクの葉をつづり合わせてね、腰を覆ったと書いてある。皆さん、イチジクの葉で腰を覆ったことありますか。イチジクの葉ってどんな葉か分かる。みんな知らない。私なんかも小学校に行く道中にイチジクの葉がたくさんあってね、小学校行く道中にイチジクの、ね、あの木を見ながら実がなってると時々それを取って食べてましたけどね。通学の途中にもう取るとね、汁が出るわけ、白いね。まあイチジクは美味しいんだけど、その取った時汁が出るね。それが手につくとベタベタする。で、時にこの葉っぱなんか触れるとね、葉っぱはザラザラしてる、ね、皆さん、あの葉っぱをつづり合わせ腰に巻いたらどうなる。大変よ。でもこれ皆さん、単なるね、偶話ではないよ。これ大変なことが聖書に書いてある。結局ね、堕落した人間の最高の知性はね、最も大切なね、皆さん、腰の周りをよりによって一軸で覆うことですよ。これ知性がある人のすることです。そう考えてみたらね、堕落した人間はどれほど愚かであるかということが分かるね。イチジクの葉っぱで腰なんか覆ったら大変。でもそれが目が開かれたと言っている人がやったことですよ。つまり堕落でいう目が開かれたというのはその程度のことよ。分かりますか。だから私は思うの、今年ね、新しいね、年を迎えてね、まあ、新聞まで読んでないけれども、まあ正月から新聞いろんなこと書いてると思います。
まあ、日本の場合はね、先ほどお祈りにもあったけど言語が変わりますから、そのことも大きな一つのね、今年一年を見る視点かもしれないけど、まあ私は思います、どんどんどんどん今やってきているのはもう通信の世界が革命的に変わっているという。でもこれが本当に人間の知恵だと思ったら大間違いですよ。皆さんもうね、インターネットの世界はもう世界を本当に一つにしてしまいましたね。これに浮かれてね、そしてそういう世界がやってくることにね、何か人間の知性とか、あるいは科学技術の進歩とか、世界が本当に大きく変わっていくんだというね、何か光明を見るような思いがね、あるとしたら私は大きな間違いだと。これからの時代はそういう時代にならないと思います。神様の歴史はそうはなりません。しかし人々はね、ここまで科学が発展したことをね、人間の知性の力として、ね、賛美する時が来るかもしれません。でもそんな時に私たちは何を語るんでしょう。それは愚かな、ね、あのエデンの園でイチジクの葉を持って腰を覆ったことと同じなんだよって言った時に、皆さんどれほど誹謗中傷されるだろうでも具体的に言ったら皆さんそういうことですよ。イエス様がされたことは。皆さんこれから一番の情報管理はね、コンピューターでできなくなります。全部盗まれますから。だから一番大切なことはおそらく紙に書くようになるでしょう。皆さん、何千年も前の奈良時代の木簡が土の中から出てきて字がはっきり見えるんです。木に墨で書いたんです。その木簡にね、家族のね、経歴を書いてあるんですよ。昔ね、戸籍があったから。その戸籍が、今発掘された戸籍が読めるんですよ。私はこれが個人情報だと思う。皆さん、すごい、止まらない。歴史を超えてね、読めるんですよ。私たちが生きるね、この新しい時代はね、おそらくこの世の流れにはね、皆さんはっきり言いますけど、逆行するかもしれません。でも今日皆さんに言いたいことは、私たちはあくまでもこの悪の世界に対して対立的なものとして現れる神の歴史を担いたいと思うし、神の歴史の中に生きたいと思いますよね。そうすれば皆さん、当然のことながらこの世を覆っているこの古き歴史とは対立的に現れます。そこで問題なのは、対立的に現れたということとともに、その中で私たちが神の御心をはっきりと知ることができるかどうか。皆さん、対立的なものとして現れる、その典型が本当にいつも皆さん、エデンの園ですよ。神は取って食べるなと言ったのに、蛇は何と言ったんですか。食べてもいいと言いましたよ。対立的なものとして現れてるでしょう。なのにどうしてそんな真反対のことをアダムとエヴァは信じたんだ。取って食べれば死ぬと言われたのに、どうして信じたんだろう。それは蛇がこう言ったからです。死にませんと言ったから。死なないどころか目が開かれますよと言いました。善悪を知るものになりますよと言いました。もっと言いました、神のようになりますよと言いました。皆さん、あの誘惑の言葉にはどんな意味があるかね。アダムとエヴァにとって、取って食べたら死ぬと言われたその戒めはどんな思いとして心に残ったかといえばね、大きく皆さん分けると2つある。1つはね、神の戒めだから、取って食べたら死ぬと言われたのか、間違いなく食べたら死ぬという思いですよね。
神様が嘘をつくとは誰も思いませんよ。神が園の中央にある木の実からは食べてはならない、食べたら必ず死ぬとおっしゃった。しかもその死ぬというのはとても言語では強い表現で、ね、死んだその食べたその時に必ず死ぬという表現ですよ。まあ、最近の選手ではね、死ぬでしょうとか死ぬだろうとか曖昧になってるけど、そんな表現じゃないんです。必ず死ぬ、しかも食べたその日にね。だから文語訳の聖書にはこれを食らう日、死ぬべければなりと書いてあります。これがもともと言語に近いよね、ヘブル語の表現に近いです。これを食らう日、死ぬべければなり、食べたその日に死ぬと神様おっしゃっています。その死に対する恐れはアダムとエヴァになかったか、あったと思います。だから蛇は何と言ったか、必ず死ぬと言われたから、それを打ち消すために決して死ぬことはないでしょう。いいですか、死にませんよ、死なないかもしれませんよ、そんなんじゃないんですよ。決して死ぬことはありませんと言ったんです。神様の言葉をね、否定するぐらいの強さを持ってね、決して死ぬことはないと言ったんです。そして次何か、いや死ぬことがないとしても神の戒めに背くということはどういうことか、神様との関係が切れてしまうことではありませんか、アダムでは思ったでしょうね。つまりアダムとエヴァの中にあった思いは、一つ目は食べたら死ぬという恐れと、もう一つは食べて死ななかったとしてもしてはいけないということをしたことで神様との関わりが切れてしまうことだと思ったでしょうね。だから蛇はよく知ってますからこう言ったんです。神様との関係が切れてもいいんじゃありませんか、あなたが目が開かれ善悪を知る者となり神のようになるのですからと言ったんです。神様との関係が切れてもいいでしょう、あなたが神のようになるんだから。そしてとどめをさせたということを、神様を知ってますよと言った。あなたの目が開かれ善悪を知る者となり神のごときものになることをね、神様も知ってますよ。皆さん、神のように善悪を知る者となること、神を知ってますと言ったらね、ああ神様もそれを知ってるんだ。皆さん、これが大きな大きな私たちがね、知っておかなければいけないサタンの誘惑ですよ。で、私は今日ね、皆さんに年の初めにね、知ってほしいことは、アダムとエヴァがどうしてこんな風になってしまったのか。それははっきりわかるんです。知性が混乱したからです。知性が混沌としたからです。知性が暗くなったからです。ということでね、皆さん、私は今年1年の皆さんに対するね、この元日のメッセージとして、皆さん今年はね、知性を磨く年にしてください。私はもう勉強は嫌いだ、私はあんまりね、そういう知的なことはね、得意ではありません、私はもともとあんまり頭のいい子ではないから、もうそういう言い訳はもうサタンの思うツボです。誰がそんなこと言うんですか。頭が、自分の頭が悪いということは誰が決めたのか。古い歴史の中で皆さん評価されて成績決まったんでしょう。成績のそれは悪いことはないけど、参考にはなるけど、そんなものに支配されてどうしますか。いやいや、もう私は思うんです。皆さん、そんなことはね、神の霊を受ければ知性は開かれる。それが今年の皆さん大きなテーマです。だからもうその言い訳はもうしてはいけません。 まるでアダムとエバが言い訳をしたような、蛇が悪いんです、エバが悪いんです、いやいや私頭が悪いんです、それダメです。さあ皆さん、そこでエフェソ書先ほどご紹介しましたでしょ、もう一回エフェソ書ね、はい、今度ねエフェソのね1章をね、前4章先ほどご紹介しましたけど、今度1章です、352ページ、エフェソの手紙の1章の15節、ちょっと見てください、15節。エフェソのこの手紙は今はちょっとこうパウロの手紙ではないというふうにね、聖書学の間では言われてますけど、まあ、この新教大学の聖書は一応パウロが著者だという前提に立ってるんでしょうね、ここの15節のところにね、見出しでパウロの祈りと書いてます、パウロが書いたというふうに、まあ、前提に立ってこう見出しが出てますけど、ね、今実際はパウロではないと言われている書ですが、まあ、それは置いといてね、でもこの著作の中で著者が、まあ、パウロじゃなかったにせよこういうことを祈ったということの事実、何を祈ったか、いいですか皆さん、15節から、こういうわけで私もあなた方主イエスを信じ、あなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのためにあなた方のことを思い起こし絶えず感謝しています。次です、どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐものがどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、皆さんの知性が、皆さんの知性がね、曇らされることなく神の啓示と知恵の霊によってね、開かれますようにと言っていますよね。そして大切なことを悟らせてくださいます。どうでしょう皆さん、今年はね、新しい時代の夜明けを私はね、ある意味で感じてるんです。なぜかというと、いいですか、新しい時代がやってくる印は何か、聖書の中に出てくるね、この終末の印は何か、それ皆さん、ある一面では昨年のね、お話の中で不安を感じたことがあったかもしれないけれど、国と国とが敵対し、民族と民族が敵対するというね、こういうことが起きることが終末なんですね。なぜならば、古い歴史に古い歴史に固執する国家と民族が必ず現れる。しかしそれに対して新しいことを始める動きが必ず現れる。だから私は今思っている、世界はね、大きな意味でどうでしょう皆さん、分断が起きていると言ってますよね。これ悪いことなんだろうかと果たして思うんです。今日本ではね、もう巷でみんな言ってることは、アメリカがおかしくなってしまった。確かにアメリカはね、まあ、先日お話した通り若干心配なところがあるんですよ。でもアメリカという国は今トランプ大統領が就任して、分断の装いが明らかになったんでしょうか。違いますよ、これはちゃんと事実として皆さん知っておいてほしい。トランプ大統領が出てきたから分断になったじゃないですか。アメリカはもうね、20世紀から21世紀にかけてさまざまなるものを乗り越えてきたけれどね、21世紀実は分断の兆しがどんどんどんどん出てきたんです。分断の兆しが出てきていたからトランプを選んだんです、アメリカ国民は。なぜかあの大統領がはっきりと物事を分けて話をなったんです。 綺麗事を言わなくなった。つまりこの世界にね、剣を投げ込んだんですよ。その剣を投げ込んだことでアメリカ国民の中に、実は私は思ってるの、希望的な火がついたんです。ああ、我々は今までね、サタンに知性をくぐらされていた。これ皆さんどう思うか知らないけど、私はそう思う。だからね、アメリカは初めてね、この度ね、分断の中で知性をもう一回取り戻していた。そういう人たちがトランプ大統領を支持している。だから皆さん、世界は混乱している、混沌としている、そんなことをね、巷で言ってるでしょ。私もこの新しい年を迎えるに際してね、ちょっとしたニュース番組を見ましたらね、こう言いましたよ。新しい時代がやってくる、ね、これ皆さん決まりましたね。安倍首相が4月1日に発表する元号をね、元号、何という元号になるか分かりませんけどね、発表する。ところがね、その時にこう言われました。平成というのは皆さんいつ始まったんですか。31を引けばいいね。30を引けばいい。1989年ですよ、平成元年、ね、でこの時昭和天皇が崩御されたのは1月7日です、ね、1月7日に昭和天皇が崩御されて、翌8日から平成に始まりました。でこの時は今と違って上位するということは決まってなかったからね、元号が発表されたのは亡くなった後ですよね。ああ、平成の時代がやってきたんだ、新しい時代を迎えました。でもね、そのある記事読んでたらね、その時の日本はね、昭和天皇が亡くなられて、崩御されて、新しい平成と時代がやってきた時にね、皆さん1989年ですから、まだまだね、日本はね、希望に輝いていたんだと言ってる。新しい時代がやってきたけれどね、希望に胸を膨らませていたって言ってました。考えてみたら、89年、私が大学を卒業した年です。私、平成元年の卒業生なんですよ。希望に胸を膨らませてましたと言いますね。そうだと思う。バブルの時期です、まだ。もう私が大学4年生の時は、どこでも就職できると言われたもん。就職先は。だから、うちの親はね、もうあの時就職してて、あの時就職、今何言うんですか。私は神様のところに就職したから。でも確かにそう豊かな時代だったの。でもその後、まあバブルは弾けて大変なことになりますよ。大変なことになります。でも平成という時代を迎えたその時は希望にあふれてましたと解説してましたけど、ところが今回はもう新しい元号がね、4月に発表されますけど、今年の始まりはね、あの時と違って、そんな平和な、何か豊かな気持ちで新しい元号を迎えられるような時ではないと言ってたんだけど、これがこの人の考え方ですよ。私は逆だと思う。平成こそが悪い時代だった、まあ、平成がなぜ悪いかってまた後でゆっくり話します。だから私は思ってる。平成が終わること、次はいい時代なんですよ。もうこの世の中の評価反対です。平成は平和になった、平和がなった時代だ、戦争一度もしなかった、もうこんなことで浮かれてね、もう古い歴史からです。平成は日本にとってはいい時代ではありません。これからいい時代が来ると思う。だから今年の元旦、この正月はね、私は逆ですよ。もう新しい時代がやってくるという希望で迎えました。なんで世の中はね、不安だというんだ、何を言ってるんだと思いました、ね、これからが希望なんだ。そうですね。もうあゆみちゃんのマイクだけ拍手してください。ありがとう。本当ですよ。しかし私が今何とも言ってるのは、悪の力が強いことを理解しておかなければ、この新しい歴史がいつどこでね、先ほどの氷の例で言えば溶けてしまうかわからないから、大切に大切にそのひなれを守らなきゃいけない。 大切に大切に凍り始めたその場所をね、守らなきゃいけないんですよ。それを守るのが皆さん私たちだと思うんです。神の耳を知った者がね、神の御心を本当に知った者がね、日本の中でその新しい時代の守りとならなければ、そのために皆さん大事なことは、そういう皆さんに襲ってくるサタンの一番の誘惑は間違いなく知性を混乱させる。この世の中のさまざまなる情報が、もう今先ほど言ったインターネットというね、恐るべき情報回路を持ってね、襲ってくるんです。その情報の荒波の中でね、取って食べても死にませんよ、目が開かれるんですよ、神のようになるんですよ、いろんなこと言われる。でも神は言いました、取って食べるな。この聖書の語る啓示、聖書が教える神の啓示の御言葉に皆さんの知性が本当に開かれて、この世に跋扈するさまざまなる偽りの知恵に対してね、知性でもって見分けることができなければ、悟ることができなければ、神を深く知ることができなければ、新しい時代の中で皆さんもまた飲み込まれてしまいます。どうぞ皆さんがその新しい時代の光となり、先駆けとなり、また隅の頭石になるためにはね、開かれた知性を持って時代を見極めていくことができなければいけないと。だから皆さん、今日から頭が悪いという話はありません。その通り。ダメです、本当にね、分かろうとしてください。神を知りたいと思ってください。そして知性で御言葉をしっかりと知ってね、サタンがあのイエス様をね、荒野に連れて行ってね、誘惑しました。でもイエス様は全て聖書の御言葉で論破されました。これが私たちの剣ですよ。この聖なる剣を持ってね、私たちはこの世に対して、この悪の歴史に対して戦わなければいけないと私は思ってます。だから皆さん、私は今年はね、そういう意味での新しい時代の夜明けとしてね、皆さんに知性を輝かせていただく、そういう一年にしてほしいという思いとともにね、私自身も今まで以上にね、この歴史のね、歴史の現実を思いながら、今起きている現実を皆さんにもっともっと知っていただきたい、ね、今もう世界中で起きていることは神の御心というものを中心としているが、目を覆いたくなるようなことが起きています。そして私は思います、その中で神の御心を語れば、必ず対立的なものとして現れるどころか、おそらく皆さんそれを語ることはね、非常識だと言われる時代です。考えられないことだ、時代遅れだ、もっと言えばあなた方は差別主義者だと言われるかもしれません。トランプ大統領と同じようなことを言われるんですよ。でも皆さん知ってください、イエス様はそう言われたんです。大酒飲みの大食感で立法を破り道徳を破壊する、神を冒涜するものだと言われたのはイエス様です。だから歴史を変えるということはそういうね、事柄なんですよね。だから皆さん、今日ここに出てきた新しい革袋というのは、どうぞ皆さんが持っている古い価値観とか古い考え方とか、そういう古いね、歴史の中で揉まれたものを全部捨てて、真っ白の新しい心を持って、神の言葉でどうぞ新しい革袋を満たしてほしいということです。いいでしょうか。その神の御言葉で心を満たすこと、すなわち神の真理で皆さんの心を満たすこと、その真理を革袋に皆さん入れるためにはね、古いものを持ってきて入れたら弾けてしまうから、心を新しい革袋にしてほしい。はい、最後に皆さん、そのために一番の方法は何かというとね、私はまあ自分自身はそうだったけれどもね、こう思ったんです。もうとにかくね、自分の思いを出すと古い革袋。彼 神様がこうですよと言われたら、あ、そうなんですねって言って全部受け入れるんです。聖書にはこう書いてあるんですよと言ったら、何の解釈も挟まず受け入れることです。それは今時代はこうですから、ああですから、こういうことを言うから聖書が歪んでしまう。その一つの例がね、今キリスト教会を起こしている一つの例が男女平等の問題ね。聖書のどこに男女が平等って書いてあるんです。男は神の形、神の栄光である。男女が平等だって意味は、我々が思っている平等とは神の目は違いますからね。その平等を解くのはいいけれどね、この世の中にある男女共同参画のね、あんな話はね、もう神を冒涜するような反聖書的惑わしの知恵ですよ。その皆さんが見分けてはっきり分かって、本当の男女平等とはこういうことなんですと聖書によって解くことができる知性がなければ、どうやってこの世に勝つことができるか、それありませんか。それを私は皆さんに今日ね、念頭に知っていただいて、そしてですね、その中で皆さんの知性を開かせていく新しい、はい、2019年にしていただきたい。これがもう私の切なる今日一日のね、願いであります。今日一日話したかったことであります。皆さんどうでしょう、今年はもうフル回転してください。コンピューターに人間の頭脳が負けてはいけない。コンピューターには感情がないんです。いいですか、コンピューターの人間に劣るのは愛がわからない。疲れないですよ、間違いもしませんよ。それがどうしたというんですか、本当に神様が尊ぶものはね、皆さん愛と信条の世界。最近言うんです、いや、コンピューターもね、気持ちがわかるんですと、ね、コンピューターもなんか心がわかるんですと言うんですよ。確かにそんなコンピューターあるらしいよ、ロボットね。でそれで、あ、そうかなと思ったら蛇の言葉に。ちょっとぐらい分かったからどうしたって言うんですよ。そんなことを言ってたらね、また待たされるからね。どうぞ皆さん、新しい年、私たちにとっては希望である、そう思いますよ。本当に神が生きておられるんだから、そして皆さんが本当に神様をそのように見つめられれば、必ず神はこの歴史を動かしてくださいます。我々を通してでも、そのことを希望としながらね、歩んでいきたいなと思います、ね、はい、それじゃあ最後に3秒下げて終わりましょう。じゃあ今日はね、355番を賛美したいと思います。それでは355番を賛美していきましょう。はい、お願いします。
それでは清算式をしていきたいと思います。